2025年、今年はついに日本復活の年になる。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です。
皆様、明けましておめでとうございます。ね、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ね、ついに、
はい、
令和7年2025年になりましたですよね。
そうですね。
いや、もうこれ去年の正月はもう何と言っても能登半島地震があって、もう何とも言えない気分で始まったお正月で、その直後には空港のね、
はい、
事故もあったりして、日本でもね、日本であったりとかして、でいやもう去年はもうとんでもない年になりそうやなという予感がしましたですけど、
はい、
まあとんでもない年でしたね。
まあ
何と言っても石破総理という歴代最低最悪の国賊総理がね、誕生したっていうのが、で日本の内政も、まあ、外交もひどいことに、まあ、去年はなりましたですけども、
うん、
今年はねめっちゃようになりますよ。
あ、お、なんかちょっとね、うん、風が動くって、
そう去年から言ってるじゃないですか。もうこれ絶対動きます。
あ、
これで動かんかったら日本終わりですね。
じゃあ今年かなり大事ってこと
ですか？めちゃ大事です。今年、少なくともね、今年完全に良くならなくても、良くなる方向に大きな兆しが見えるはずです。
はい、どんな感じで？
うん、それはね、だからまず石破が辞めて、で、日本のこう外交がこう、うまいこと言って、経済も成長してっていう方向がね、うん、見える元年になると僕は思いますね。
わー、なってほしい。
ね、うん、それが、もう繰り返しになりますけども、それができなかったら、本当に僕はこの国終わりだと思います。
じゃあ大事ですね。
う
ん、
それぐらいのね、もう星の凄まじい巡りがあるし、うん、歴史的な、こう、大きなうねりがね、今、日本列島極東に来てるんですよ。
はい。
で、陰極まって陽になるっていうね、
うん、
そういうことも昔から言われるんですけれど、もう、ついにその俗物野郎が総理大臣になるっていうのはね、こう陰極まってる状況なんですよね。逆にね、ここまで来たらいくらなんでもちょっとおかしいやろうっていうことなんで、
うん、
風が変わり始めるだろうと僕は楽観しています。
はい。
で、この楽観はね、まあ、いくつか根拠があるんですけど、一つはね、世界的な流れなんですよ、
うん。
これまた後でね、詳しくお話しますけど、アメリカでも、まあ、トランプが勝って、で、フランスでももう、まあ、ルペンがすごく躍進したり、で、内閣不信任になったり、で、ロシア、台湾でも、こう、ナショナリズムを体現するプーチン、来世徳が勝利して、要するにね、グローバリズムで世界はずっと、この東西冷戦以降ね、進んできたんですけど、90年以降、まあ35年ですか、35年ぐらいグローバリズムでずーっと来て、
うん、
でそれのね、もう限界が、もう10年ぐらい前から限界だっていうのはもう理論的には分かってるし、その兆しはあったんだけど、
はい、
完全に限界を迎えて、それでもうグローバリズムあかんということでね、一気にこうナショナリズムの方向にね、その国を豊かにしようっていう方向に転換し始めてるんですよ。でその流れが日本にも一部上陸してるんですが、
はい、
まあ、去年の暮れもやりましたけど、まあ一部であって、
うん、
まだ完全に前には進めてないんですが、今年はいよいよ復活しますと
頼みます
っていう希望ね、
はい、
まず今日は正月第一発目ですから、
うん、
1月の末のうち一発目ですから、まあ、これ、明るい話をしようと思います、
はい、よろしくお願いします、はい、聞けば今の世界と日本が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。下車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、
旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは2025年、今年はついに日本復活の年になる、
うん、
嬉しいタイトル。
いや、そうなんですよ、うん、もう今年は最悪だみたいなことばっかり言ってますけど。いや、
そう、何年かね、ずっと一発目なのに、
うん、そうそう、暗いこと言ってたんですか。いや、今年は本当僕いけると思います。あの石破の顔見てたら、これいけるなと思ってね、
はい、
いや、まずね、石破さんって人気があったんですけど、うん、総理大臣だったかなんかやってくれるのかなと思った人がいっぱい、こう、特に左翼系の人っていうか、リベラル系の人の中に多かったんですけど、
はい、
全部裏切られてるわけじゃないですか。やっぱりね、岸田さんって僕はやっぱ相当批判しましたし、菅さんも僕は相当批判しましたけど、やっぱり弁護する部分は、ね、僕はまあ、なくはなかった。菅さんは一応その、方向は間違ってるけども、政治家としてなんか動かしてやろうともしてたし、意思があったし、僕は全然方向間違ってると思うけど、岸田さんはもう何の意思もないけども、身なりは小汚くはなかった。で、一応こう、挨拶とかはできなくもない。だから社会人として、一応まあ、サラリーマンとしての平均的な点数は取れてたんですけど、シゲルだけは、マジ汚いじゃないですか。
まあ、礼儀とか。
あれだって、正月のね、はい、あれなんや、正義の味方で、
はいはい、
ゆうちゃみとゆいちゃみって兄弟で出てて、
うんうん、
もうギャルでもわかる、言ってましたよ。ギャルでもこれ、ダメじゃないですか、ギャルでもわかる、言ってね。だからね、全国民が共有して総理大臣ダメなやつやっていうのがわかる、歴史的な快挙をね、シゲルは成し遂げやがったわけですよ。
もうネタにされるね、うん、くらいですからね。そ
う
そ
う
そ
う。だからね、これは陰極まってようになるという、うん、まさにこう、ボトムであるというふうにね、
うん、
僕はこれ、一つの根拠として思います。もう一つ理論的な根拠は、世界的な、このグローバリズムに対する反発というものが、ものすごく世界的に競り上がってきて、欧米にしてもアジアにしても。それでもう今までの与党が軒並み負けてって。で、日本にもその流れが一部流れてきて、少数与党になってるっていうのがあって。で、これはね、カール・ポランニっていう人がもう100年ほど前に大転換っていう本を書いてるんですけど、彼はね、その資本主義というかグローバリズムというか、そういうものがね、浸透していくと必ずソーシャルリアクタンス、社会的な反発が起こってね、大転換が起こると。いうことを言ってるんです。その大転換が起こったっていうのが、まあ、これ第一次大戦とか第二次大戦とかっていう世界大戦で大きくこう転換していったという話なんですけど、まさにそれがね、今来ているんです。だから、社会科学的、歴史学的、社会思想史的に考えて、転換の年に完全に去年から入ってる。うん、っていうことなんですね。
何かがじゃあ起こる。
そうです、そうです、そうです。で、この文化的な、その社会的な、社会心理学的な、社会学的な状況も、もう日本も大きく変わる気配があるし、世界的な歴史的な展開の中でも変わる必然性があるんですよね。
はい。
で、しかも、で、今以上がもう根拠の全てだと思っていい。
うん。
こっから喋る話はもう、なんか、半分寝ながら聞いててもいいぐらいの。まあまあ、そんなことあんのかな、ぐらい。先生術的に言うと、
はい、
なんとかの、冥王星かなんとかが、なんとかだけには入るとかなんとかね、ちょっとわかんないんですけど、
はい、
これ240年ぶりと。
うーん、
こう、去年の11月20日から入ってますと。
うんうんうん
う
ん、
まあいう話は、まあ、去年も言ってた
ん
です、
うんうんうん、
で、これで、ね、で、それとちょうどこの世界的な歴史的転換がこう、大きく、うん、連動してるっていうのが、これ世界的な話で、これ去年の暮れに言いましたけど、さらにね、この年末年始ね、ちょっと、某方からね、
はい、
すごい話聞いた。そういう年でもあるんですかと。
何ですか。
これ中国の暦的に言ってもね、今年は凄まじい年なんですよ。
うん。どう、
ね、
どう凄まじい。
えとはね、はい、去年龍じゃないですか。
はい。
タツ。ね、うちとらうタツミーで、今年ミーで蛇なんですよ。
うん。
でこれタツから蛇に変わる年なんですよ。
うんうん。
でこれ龍だと言うんですよ。
はい。
龍だの繊維なんですよ、これはね。
ほう。
こう龍から蛇にこう行くと。龍っていうのは天にいるものじゃないですか、神様。で、蛇っていうのは、眷属で地上にいる神様で、この天にあるエネルギーが地にやってくるという、
うん、
まあ、12年に1回訪れるわけですけど、実はね、 僕も知らなかったんですけど、あの、えと以外に、暦には、あの、十巻というものがあってね。
十巻
うん。孔、乙、丙、丁という。
ああ、なるほど。10個でこう流れてくるの。
うん。だから、この、十巻と、それと、この十二支の重なりがあるわけですよ。
う、は、ん、
い、で、それでいくとね、今年はね、龍打、去年が龍で、打で、龍打の正月であると同時に、この孔、乙の正月でもあるんですよ。孔から乙に行く。
はいはい、
これ、孔乙丙丁の実感の一番頂点に来るものらしいんですけど、この、孔の立つから、乙の蛇に行ってるわけですよ。
うん、
孔乙。だから、龍だから、が、孔乙と重なるっていうの、これ、60年に1回あるんです。
うん、
で、この、知りませんよ。聞いただけですよ、僕ね。何にも僕これ知らんと喋ってるからね。
はい、
なんか、詳しい人いたら後で訂正してね。知らんから、俺。
うん、
あの、聞いたまま喋ってるだけやからね。
はい、
で、これね、あの、60年に1回来るわけですよ。12と10の最小公倍数で60にこうなって、60年に1回このタイミング訪れるんですけど、60年でね、すごく大きな変革が日本で起こるんです。
うん、
60年前って言ったら、日本がね、あの、東京オリンピック。
うん
うん、こう、龍とダーのこの2年間ね、東京オリンピックで、それが東海道新幹線通ったりとかして。
はい。
だからね、もう戦後が完全に、まあなんていうか高度成長期に入るというか、
うん、
欧米列強に肩を並べるというか、もうダメな国やったのが戦後で、ダメだった国がまた復帰する年になった。
なんか日本が復活したってこと。
そうそう、した年なんです。で、その、さらに60年前のね、1904年から5年はね、日露戦争で、4年から5年にかけて日露戦争で日本が欧米列強に初めて勝てた年なんです。だからこう、鎖国から明治維新になって、
はい、
まあ支配されるか、植民地されるかどうかっていうところで日本が世界で唯一初めて、日本の国家がヨーロッパと肩を並べるという状況になったわけですよ。
すごい年ですね。
すごい年なんで、オリンピックもいわばそうですよね。世界中誰も、白人社会以外は、先進国に入らなかったんだけど、あの東京オリンピックを象徴として先進国に入ったわけですよ。で、さらに180年前、そのさらに60年前は何かって言ったら、うん、1844年から45年なんですけど、この時はね、日本があの、出島でオランダと貿易してたじゃないですか。
はい。
ね。
長崎。
長崎でね、ずっとやってるんで、うん、オランダと中国でちょろっとやってただけで、もうオランダだけじゃないですか、うん、バテレンの。ね。で、そのオランダから今年に初めて開国しろと要求されたんですよ。
へー。
でそれでまあ拒否はするんだけど、こっからずっと開国要求が続いて最後ペリーが来て、
うん、
日本は開国して行って欧米列強の仲間入りするための競争に参列することになったわけですよ。ということでね、この60年前、120年前、180年前の孔乙の龍打のこのタイミングっていうのはね、日本が世界史の中でね、確実に飛躍してきた年なんですよ。
何かこうきっかけがある。
そうなん
です。ね、年ですね。
で、折しも今、もうあの消費税増税、97年の消費税増税、緊縮財政のせいでね、日本で完全にダメになってきてるわけで、これが失われた20年、30年と呼ばれて、もうおおよそ30年近くね、もう完全に日本は、没落しつつあるんですけど、今年はね、今までの歴、暦の流れから、言っても、この土の時代が西洋、先生時で言っても土の時代から風の時代に変わると同時に、孔乙の龍打の、こう、繊維の時代ですから、うん、いけるんちゃうかと。
いや、期待したい。
ほいで、今言った東洋の暦と西洋先生時全部置いといてもいけるんちゃうかと思ってるわけでしょ、僕は。
うんうん、
で、もともとその、世界的なグロー、反グローバリズムの流れ、反緊縮の流れがあり、それが日本に上陸しつつあり、で、具体的に言うともう石破政権が退陣して、まあ保守の、まあ、それこそ例えば高市政権が、玉木さんとこうタッグを組むことで勝利することができれば、安定政権を作ることができれば、内政も外交も完璧とまでは言わないけれど大きく飛躍できるし、それをサポートするトランプ大統領というものすごく組み合わせのいい大統領がアメリカにもいますからね。だから高市トランプ政権でね、この日本の歴史を大きく展開させ、世界の歴史をグローバリズムからインターナショナリズムの時代へとね、転換していくことが僕はできるんじゃないかと。あの、社会科学的にそう思う上に、西洋東洋の暦が同時にその可能性を暗示している これも気合い入れたらいけるんちゃうけど。
私とりあえず、この日本のみんなのこの生活水準が上がってほしいですね、
う
ん
う
ん。
そうそうそうそう。ほんとこのままやったらズブズブダメになることはもう確定してますからね。
で、ね、今やっぱり外国の人にいっぱいこう、買い荒らされてるわけじゃないですか。
う
ん、
そうそうそう。そうですよ、うん。で、そのためにもね、やっぱりね、世界と日本をね、切り離すべきなんです。アメリカと日本とか、アメリカと中国とかをね、切り離すべきなんです、
うん。
バラバラになるべきなんです。で、バラバラになった上でそれぞれが強くレジリエントで強靭な国家になって協力をすればいいんですよ。
うん、
だから、うん、大人というものというか人間というもの、まず子供は家庭の中にこう守られてきてますけど、大人になるということは独立することじゃないですか。バラバラになることですよ。一人と立つこと。で、その上で、愛し合うカップルができたら結婚もすれば良いし、気の合う仲間がいたら会社も立ち上げていいわけでしょ、
うん。
他人同士。重要なのは他人であることなんですよ。バラバラであること。このバラバラであることで中身が豊穣なものの、になって、能力を高めて協力をすることでより大きな飛躍ができる。そういう意味でね、2025年はね、バラバラの年です。
うん、
バラバラの上で協力をする年です、
はい。
バラバラになった上で重なり合う年です。うん、まさにそれを歌った曲を、この間紅白で聴いて初めて聴いたんですけど、
うん、
これええ曲やなぁ思って。知ってる人多いと思いますけど。星野源、バラバラ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
星野源さんでバラバラお届けしました、
うん。これはね、本当にね、星野源で全然興味もなかった人だし、うん、で、なんやねんバラバラってやったんで、最初いきなり歌い出しちょっとムカッときたんですよね、
はい。
世界は一つじゃない、ああそのままバラバラのまま、世界は一つになれない、そのままどこかに行こうと、
うん、
ちょっとこれふざけんなと
ね。よくね、世界は一つって歌ってるけど、う
ん、まあ、それも嘘くさいけど、
うん、
なんかバラバラだけど一つになる努力をこうするとかやったらわかるけど、
うんうんうん、
それもなくええやんけとか、
もうこのままちょっと突き放してるような、う
ん、これどうやねんと、
うん、
これどうやねんと、
はい、
どうやねんと、もう思ったわけですよ、
うん。
気が合うと見せかけて重なり合っているだけ、本物はあなた、私は偽物。まあここの私も本物ってこうあの時はまあ書いてはったみたいですけど、
うん、
でまあとにかくまあずっとこの調子なんですよ。世界はバラバラのままですと、綺麗事も言うけど僕の中の世界、あなたの世界一のもバラバラですよとこう言って、でこれこのままだったらもう星野源生じせんぞこらと、うん、そやけどきっとこの歌は後で回収するやろうなと思ってじじっと聞いてたんですよ、
はい。
そしたらこういうセリフが出てくるんですよ。あの世界とこの世界、これ僕の世界とあなたの世界みたいなもんです。重なり合ったところにたった一つのものがあるんだ。素敵ですよね、
うん。
バラバラなんですよ
ね。だからバラバラでいいっていう、う
ん、で重なり合って一つのものができることがあるんですよ、うん、
はい。
それでいいじゃないですか、
うん。
ね、なんか逆に言うと一つになろうとするから DV みたいなね問題が起こったりとか、なんか夫婦の苦しみなんてものもあったりすることもあるじゃないですか、
うん。
でもまあ日本はちょっとそういうの苦手でね、どっちか言ったらなんかお父さんとお母さんがもう連れ添って50年60年でわしはお前100までわしは99まで言ってもうわしら一心同体じゃの、家族は一心同体じゃー、それはそれで僕いいと思うんです、
はい。
それをが許されたんですよね、日本っていう社会は。でももう今も マンションみたいなとこがあって、都会があって、で、両親が離婚する方もおられるだろうし、うん、なんかいろんな、もう、ポリコレもあるし、バラバラにならされてるんですよね。で、共同体というものが完全に破壊されていってて、それでも生きていかないといけないじゃないですか。で、その時に、バラバラのままで一人でいいんだじゃなくて、重なり合っていくんだと。そして重なり合って、そこで一つのものを作るんだ。これはね、共同体というものの原型なんですよね。実は一つになるっていうのは、あなたの世界と私の世界を調整して一つの世界にしてるんじゃなくて、あなたの世界と私の世界が重なり合って別の世界を作っていくっていうのが、それが夫婦であり、家族であり、会社であり、地域であり、コミュニティで。あるんやなぁと。
みんな個々なんですよね。
だからバラバラやっちゅうのがすごい、出発点ここっていうのはね、すごくいい歌詞やなと思いました。これ、2010年のファーストアルバムの1曲目らしいですね。
最初のアルバムなんだ、
最初のアルバムの1曲目らしいですね。なんかすごく現代的でいい歌詞だなと思いました。
え、この歌詞にね、救われてる方多いんじゃないですかね。
多いと思いますよ。だからこれで考え、で、トランプはこれで行こうとしてるわけですよ。アメリカファーストと。で、各国がナショナリズムっていうことはこういうことじゃないですか。グローバリズムじゃなくて、ナショナリズム。で、ナショナリズムになった上でインターナショナリズムに。国家同士が協力しようっていう方向に、世界はね、本当に動き始めてるので、石破お前も気づけよお前と。っていうかお前気づかへんからやめろよお前と。いうお話でございました。
週刊クライテリオン。藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
では編集長、新年最初の放送もそろそろ終わりです。
ああ、そうですね。
はい。
ということでね、今年はね、復活の年になると。なんでかって言ったら、ある種その、バラバラっていうキーワードを今お話したわけですけどね。
はい。
これね、なんで日本が今ダメになってるかって言ったら、要するに、この、権力を動かす権力の構造っていうのがね、表現者クライテリオンで特集をしてますけど、まあこれアメリカでこれディープステートと呼ばれたりしますけど、まあ日本やったらそれを DS と呼ぶかどうかは別として、財務省っていうのが、国民民主主義と無関係に政治を動かしてるわけじゃないですか。中国共産党もすっごい影響してるし、アメリカのホワイトハウスもすっごい日本の民主主義とは無関係に動かしてて。そしたら結局日本人は、のこと、日本のことを愛して、アメリカとか中国とか財務省が彼らの圧力団体として振る舞ってるわけじゃなくて、自分の利益のために動いてるだけ。彼らのルールで動いてるだけで、日本国民が不幸になって、なんかいわば寄生虫のように痩せ細ろえていってるわけですよね。で、それを拒絶しようと。いうのがトランプの動きだし、日本が復活するにはそれしかないんですよ。それを拒絶するしか。で、それを拒絶するためには、これやっぱりね、バラバラになっていく必要がある。これはどういうことかっていうと、グローバル資本主義っていうものが世界中の後ろに暗躍してるから、今なんか世界はグローバル化して一個になりつつあるわけですけど、
はい、
それから拒絶するっていうことは、日本の独立を取り戻すっていうことですよね。バラバラって言うとちょっと聞こえ悪いけど、独立を取り戻そう、国民主権を取り戻そうっていうことなんですよね。その方向にね、今世界は動いているし、で、最強国のアメリカがそれを明確にやってるし、DS 側は幾分弱体化する側面は出てくると思います。ここは日本にとってもチャンス ですから、石破みたいにやっとくとね、そのいつまで経っても、その DS とか裏の権力者に操られますけど、あれが気持ち悪いと、ゆいちゃみとゆうちゃみも気づいてる、この時代になったん
で
ね。
若者ですら。
若者ですらこれ気持ち悪いと。もう、チョコプラの松尾もおにぎり食べても笑い取ってるぐらいの時代ですから、25年はね、石破をきちんと乗り越えるところからね、真の独立に向かってね、歩み出すことができると僕は思いますね。
まあ、日本が日本のために動いてほしいですね。うんうん、
そ
うですね。
それはね、僕はできると思います。
2025年、頼みます。うん、
で、ここで、寝てたら、日本人が、寝てたら、
はい、
この最大の好機をすべて逃すことになるでしょうね。そして、地獄行きが確定すると思います。
みんな目覚めましょう。
いや、本当そうです。ね、寝てたらダメです。
起きて、ね、シャキッとして。はい、頑張りましょう。
頑張りましょう。はい、25年行けますから。勝てます。もう魚泳いでます。うん、糸垂らしたら釣れます。
ね、皆さん。
糸垂らさん方釣れません。ちゃんと釣りましょう。
はい。そして、表現者クライテリオンの最新号では、権力を動かす権力の構造、ディープステート論を超えて、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はいはい、どうぞよろしくお願いします。それではまた来週月曜午後9時半まで。さよなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。